アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジア映画祭で上映された中国の短編映画素敵な冬のエメット・ジャン・メメット監督のインタビューをお届けします。独特の色彩や構図、俳優の表情、そしてユニークなキャスティングについてなどを伺っています。前作アレックスと同じように監督の映画ブルーのトーンがとっても美しい映像なんですけども、監督にとってブルーっていう色は特別な意味があるんですか？
蓝色是在我拍片子那个城市就是很多，它很多房子就是被刷成蓝色的，就是当地的那个新疆伊犁那个城市的人就很喜欢这种蓝色来去刷他的房子的外部，然后就有很多房子是这样子的。然后我呢，我就正好用了这些房子去拍了这两个片子，因为它就是很天然的给我提供了一种很冷的氛围，但是我在一个很冷的氛围里面讲那种一个小幽默的这种故事给观众听。那个蓝色不是我刷的，但只是它是天然有的，我就拿它利用了。对，
この青というのはですね、ロケをした場所のですね、新疆の家々がですね、みんなその青い色でですね、塗られていたわけなんですよね。青い色を通してですね、僕が欲しかった冷たい雰囲気を出したかったわけなんですよね。ですので、アレックスも今回の素敵な冬もですね、2作その場所で撮ったので、ちょうど青がですね、かなり際立って見えてます。別にその僕がですね、自分でペンキを塗ったわけじゃないんですよ。でもですね、周りは全部青色で好きなんですね。現地地元の人たちっていうのは青がとても好きなんだと思います。
じゃあその青い色に塗ったお家が多いのはその地区だけじゃなくって他にもあるんですか？
不多，因为那个是在新疆的北边，它是就是一个很不一样，就是那个城市的人他喜欢那样子，然后其他的城市可能是土黄色，像我老家不是在那个城市，我家不是在那个城市，我家是在另外一个地方叫喀什，喀什噶尔。然后我在那个我们那个地方呢，房子很多是那种土黄色的，黄色的，更跟中亚更像一些。但是他们这个就是蓝色，也是一个民族，然后就是他那种审美的取向不一样，对。
いえ、他の新疆のですね、他の地区はですね、そんなに青色にこだわってないと思いますね。ロケをした場所っていうのは、新疆ウイグル自治区でも北の方なんですよね。その独特の地域で、その時の人はその色が好きなんですけども、僕のですね、田舎はカシュガルなんですけれども、カシュガルの家はですね、青色に塗られてなくって、大体その、まあ、土色ですね、ちょっと黄色っぽい感じの色が多いです。ですので、この地域によってですね、美的感覚が違うんだと思います。
なるほど。で、監督の作品は構図とか、登場人物の表情なんかが独特のセンスをお持ちで、私たちが見てるととても新鮮なんですけども、創作上ご自身で特にこういうところに構図とか人物の表情とかでこだわってるところがあったら教えていただけますか？
是有的，就是首先我那个构图的话，一般就是这种仰拍的，我会把机位放的稍微低一点，比我们的人眼看的那个位置要低一点，然后就这样拍。因为那样的话我能拍得到一些蓝色的天空啊，然后可能就是一些背景当中的一些动物植物，然后那些东西是给我的电影提供了一种天然的氛围，因为都是一个非常小的成本去拍的，然后我就发现这样拍摄它可以给我提供一些便利。比如说我会努力的会把那个背景拍的比较明显一些，我会把那个光圈电影的光圈开的比较小，那样的话背景也可以拍的很清晰。对，然后 还有表演方面的话，这些演员都是非职业的俗人，可能是，我就路上找的，可能是我在哪儿碰到了，我就说啊，那个你能不能帮我演我的电影之类的，就是把他拉过来，就是请他过来帮我演的一些东西，他还是没有表演基础的，然后也没有时间给我做排练。然后我只能就是以一种，比较把面部表情去掉，然后只留下一些很小很小的动作和，很小的一些微表情，然后去拍这个片子。对，因为这样子的话，就是，这些很多的表情去掉了以后，它留下来的那么一点表情，在观众看来是被放大的，对，因为整个片子里面也没有几次做出一些表情方面的这种表演，但是他做的时候，那个效果反而被放大了，就是给一点点，观众就明白了我的意思。然后台词呢，我故意的留了一些空白，就是演员说台词的时候，那个间隔节奏我故意的拉开了一些。然后我发现这样子做的时候，就是这个台词之间的这些空隙，空白的地方，它会产生一些有趣的效果。
まずですね、フレームについて、構図についてなんですけれども、だいたい僕はですね、ローアングルで撮るのがですね、好きなんですね。で、ローアングルにするとですね、カメラが相当低いところに置くとですね、人が見る目の高さよりかなり低いところに、そんな低いアングルでですね、撮るわけなんですけれども、そうするとどういう効果が生まれるかって言いますとですね、青い空がきれいに撮れたり、そして動物とか植物とか、そういうあんまり高いところからだと気づかないようなもの、自然のものがですね、とても美しく、面白く撮れるわけです。そして絞りもですね、相当絞ってですね、ごく自然のですね、光で撮れるようになります。ですので、特にまあ、構図について撮り方のこだわりっていうと、そういうところにありますよね。そして演技についてですけれども、役者はですね、もうほぼ全員ですね、アマなんですよね。全くその演技経験のない人たちなわけです。時々その道端でですね、ふっと出会った人にですね、声をかけて、ちょっとこういうのやってもらえませんかっていうふうにですね、いきなり声をかけてやってもらうわけなんです。ですので、即興で演じてもらうっていうところが結構あります。全く経験もないわけですね。そして僕がこだわってるのが、表情をなるべく削るっていうことです。特にオーバーな表情っていうのは全くいらないと思っているので、動作も濃く少ないですし、で、顔の表情がすごく微妙に出ればいいんです。ですので、大きく表情でもって何かを表現しようとするのではなくてですね、表情を消し去ることによってですね、まあ、観客が後から見てですね、その余計その感情がですね、その微妙な表情で感情が拡大して見えるような感じがすると。そういう効果を狙っています。またですね、セリフの間にかなり間を置かせてます。これは何を狙ってるかっていうとですね、そのセリフとセリフの間に相当間があることで、そこの空白にですね、面白い効果が出てくるんですね。そういうふうにこだわってます。
その出演者をいきなりスカウトしてしまうっていうことにすごく驚いたんですけども、打率というか確率というか、お願いして OK っていうのは皆さん OK するわけじゃないと思うんですけど、その確率ってどれぐらいなんですか？
这个其实这种情况也不多。我们那边的人都比较愿意去演，一般就是一半吧，一半的概率是他是愿意演，只要他有时间，他会愿意啊，好，我帮你来做这个事儿，只要他有时间。所以，我像那个艾利克斯拍的时候也是，就是那个男生，我是在是过马路的时候看到的。那个男主，我在过马路的时候看到跟在那儿搭讪的，然后这个拍这个敲门的时候，那里面有个小孩儿，我也是在路上把他拉过来的，说过来吧，小弟弟给我也来演戏， 然后那个爸爸也是拍摄当天才找到的，原来的那个演员来不了了，早上给我打电话说不能来了，然后拍摄当天找了一个另外一个哥哥，然后让他来演这个敲门里面的爸爸。就是很有很多偶然的那种偶然因素的成分，对。
大体半分ぐらいはですね、OK してくれます。時間がありさえすればですね、割とあんまり嫌がらないでですね、出てくれる人の方がですね、多いような気がしますよね。まあ、地方性があるんだと思いますけれども、アレックスの時もですね、主人公の男性はですね、たまたまその道で出会ってですね、頼んだらいいですよって言ってくれて、演じてくれたわけなんですよね。まあ、今回のこの素敵な冬の中の子供もそうです。たまたまその道にいたですね、子供をですね、キャスティングしたわけなんですよね。そして特にお父さん役、酔っ払いのお父さんなんですけども、彼もですね、当日にキャスティングした人なんですね。実は、もともと予定していた人がですね、朝電話かかってきて、今日ちょっと急に行けなくなったっていうわけで、急遽ですね、紹介してくれた人をですね、お父さん役にお願いしたわけなんです。やはりそういうふうな偶然が重なってですね、映画を撮ってます。
もうなんか本当に驚くことばっかりで、いろんな要素がこう監督の映画にいろんな効果をもたらしているっていうことが分かりました。それでスカウトして、そんなにたくさんではないですけども、セリフがありますよね。それのこう練習とかもしてもらうわけですか？
因为。其实这些台词都是很精炼的，我都没有再多加一句话，或者说少一句话。然后给他们以后，我会告诉他们怎么去记住，就是记住对方的词儿，也要把自己的也记住。然后，反正记台词他们还是比较快的，不行的话我就拍手多拍几遍，因为都是一个镜头一场戏那样拍的。比如说这一场戏拍的时候，他没记住，或者说台词有错误的话，我再多拍几条，我可能会一般拍个十来条，那种，对，拍到最佳的效果，然后我再拍下一个镜头，这样子，就是给他时间，给他犯错的机会，然后再拍到最满意为止。
セリフもですね、そんなにきっちりとですね、完璧に覚えてもらわなくてよくって、大体のところをできるだけですね、自分のセリフと、そしてから相手のセリフをですね、覚えてもらうっていうような感じです。まあ、彼らはみんなですね、とてもセリフを覚えるのが早かったですね。基本的に僕の映画はですね、ワンシーン、ワンカットで撮ってますから、何かちょっと言い間違えたりとか、まずいことがあったらですね、もうワンテイク撮るっていうような感じでですね、だいたいそのワンシーンをですね、10回ぐらい撮って、一番いいテイクをですね、採用するっていうような感じにしてます。まあ、彼らも時間ありますから、時間をかけてですね、いいものを作っていくっていうような感じですね。
じゃあ、これまでいわゆるプロの俳優さんっていうのは、お使いになったことはないんですか？
专业演员有合作过，对，但是专业演员他有一个问题是总是会，然后他走路，他是在表演走路那种，就可能不太好的情况，他会有一些习惯性的表演和一些表演的痕迹，然后，这些小的我的这两个短片没有找专业的演员的一方面，其实最重要的原因不是因为他们表演不好，是因为我没钱去请太专业的，然后我想用这些普通人去拍，在这个有限的资金里面，然后拍这些片子，所以就没有找专业的。
プロの俳優さんもですね、一緒にやったことあるんですけども、プロの人たちの問題っていうのはどこにあるかっていうとですね、例えば歩くっていう動作にしてもですね、演技の歩くなんですよね。どうしてもですね、その演技をしてるっていう痕跡がですね、まあ、習慣的にあって、それがですね、ありありと見えてしまうっていうところが問題なんだと思います。ただ、僕がですね、作品を作るときに、プロの役者さんと組まないのは、大きな原因はお金の問題ですよね。出演料の問題がありますよね。そして、僕が撮りたいのは、それに普通の人なので、たまたま見つけた方たちの方がふさわしいときが多いです。
じゃあ監督が脚本を書いて、このキャラクターに合う人を探さなきゃっていう時は、ずっといろんなところを歩いて探すんですか？
啊，不是，我写完剧本呢，就是可能到这个地方要找演员，我会可能会通过首先通过我一些我认识的人去问，哎，你认不认识大概这种年龄、这个形象、这种气质的一些演员，也就是一些人，可以愿意来帮我演戏的，不是演员呢，因为我是在找那个，就是普通人。然后我的一些朋友什么的，他可能会给我推荐一些谁，然后就是朋友的朋友推荐，或者说怎么样，就是可能就是这种关系，找了其中的那么几个，或者说我有那么一两个人我可能认识，然后正好把他请过来演了，因为我们都学电影的嘛，可能就是学电影这么多年以来，我们的每个朋友、爸妈、亲戚都被我们用过了。用来演戏，对。然后那个找演员也是，就是一般首先从一些自己认识的人里面找，因为我是在找那个普通的非职业的。然后如果再找不到的话，可能实在找不到，实在找不到那种合适的，然后可能在街上看到了一个合适的，然后就追过去跟他讲。过来帮我演吧，这样子，然后我们要干什么，跟他解释，就是这样子，对。
いや、毎回ですね、この道で見つけてくるっていうわけではないわけなんですよね。まずですね、その脚本を書いた後、友人たちにですね、知ってる人にですね、紹介をしてもらう。こんな感じの人なんだけどっていうふうにですね、年齢とかですね、どんな感じの人っていうのを知り合いに伝えてですね、紹介してもらったりするんですけれども、そういう場合もですね、プロじゃなくて、普通の人、のことが多いわけなんですよね。大体その友達の友達っていうような、あるいはですね、一緒に映画を勉強している人の知り合いの知り合いっていうふうな感じで、お互いにこの紹介し合ったりするので、いろんな人のその作品に同じ人が出てるような場合もあるわけなんですよね。ただ僕があくまでもこだわるのはこの普通の人っていうところで、その意味でやはりアマチュアの人がいいわけなんですよね。でもそうやって探してですね、あまりふさわしい人、満足のいく人選ができなかったときは、さっき言ったように、たまたま道でですね、あ、この人の方がいいと思ったときは、道でお願いするわけなんですよね。そんな感じです。
ちょっと監督ご自身のことについてお伺いしたいんですけども、映画に興味を持ったのはいつ頃から、そしてどんなきっかけからだったんでしょうか？
其实这个时间我很难明确的说出来，因为我在我的经历当中是没有这个时间的。我是最初是，在高中的时候帮我们学校拍一个宣传片一样的那种东西，还是我朋友拍，我去帮他的忙。然后那时候我们就拿一个数码相机在学校里面乱拍，然后拍着拍着，我觉得这个事情还挺有趣的，就是拍一些东西，然后去讲一个什么事儿。然后呢，然后我在那年回家，回新疆，从广东回去那个火车上，我手里面看了一个，就火车上很长嘛，我就拿了一本杂志看，然后那杂志里面有。加勒比海盗的那个幕后的一些事情，就是讲这个导演是干什么的，这个人是干什么的，这个工作是个什么样子。然后那个杂志上写这个，做导演是全世界最快乐的工作。然后我被这句话骗了，我以为是真的。然后后来去那个。读大学的时候，其实想法很简单。我读的是一个综合性大学的那种影视专业，我想着以后啊，我可以拍一些 MV 啊，拍一些节目啊什么的。但是不是，就后来在那个大学本科期间，就老师也会讲很多关于电影的东西，然后我自己也看了特别特别多的电影，然后越来越被这个电影这个东西所吸引，然后很喜欢这个，然后再去。继续有了这个做电影的这种想法，拍电影的这种想法，然后后来读研究生也是出于这个理由，就是想学更多的东西，对。 所以其实没有哪一刻我想啊，我突然拍一下脑子说，我要当导演，是就是在逐渐的喜欢上这个。
いつからかっていうのはですね、あんまりはっきりとはですね、覚えてないですけれども、高校の時にですね、たまたまその友達がですね、何か撮るっていうのでですね、ちょっと遊びで作品を撮るっていうので、それをですね、手伝ったことはありました。そして撮影するって面白いなっていうふうには確かに思いました。それから後にですね、広東からですね、新疆に行く列車の中でですね、まあ、非常に距離が長いので、雑誌を読んでいたんですよね。そしたらそこにですね、カリブの海賊というような作品名があるんですけども、その作品を紹介するページがあってですね、映画監督っていうのはこういう仕事をするんだっていうふうにそこにですね、いろいろと書いてあったんですよね。そして、あ、映画監督っていうのは面白いなと思ってですね、その後で、まあ、大学に入るときにですね、映像関係の専門に進んだわけなんですよね。その時からですね、いろんなものを見るようになりました。大学ではですね、本当に多くのものを見ましたし、それから、まあ、大学院、今研究生ですけど、研究科に行ってからもですね、さまざまなものをたくさん見てですね、だんだんと監督になろうかなっていうふうに思ったわけなんですよね。ですから、いつ監督になりたいっていうふうには明確には言えませんけれども、次第次第にですね、そういう気持ちになっていったっていう感じでしょうか。
じゃあ何か影響を受けた作家とか作品というのはあるんでしょうか。
我喜欢的是感觉好像跟我拍出来的不一样就是我喜欢那个波兰的杰斯洛夫斯基导演，阿莫多瓦，西班牙的，日本的小津安二郎，然后美国的贾木许，这些导演我是比较喜欢的。再年轻一点的是法国的那个昆汀·杜皮约，这些导演是我比较喜欢的。然后，但是我拍出来以后，就是大家给我的评价是比较像那个阿基·考利斯马基。然后我又重新去找阿基·考利斯马基的所有电影，又看里面的确很像，对，然后可能我就受了他的影响吧。我在拍这些片子之前是绝对看过他的片子，看过好多，然后但是可能在拍的时候我就那种无意识的去在表演方面什么的，就是有一些像的那种参考的成分，对。
僕がですね、今までこのいろいろ見た中でですね、好きな監督というのはですね、僕が撮るのと特に同じような感じではないです。全然違うような監督の作品が好きだったと思います。ポーランドの監督の作品とか、ハンガリーの監督の作品とか、日本だと小津安二郎監督とか、アメリカですとですね、ジム・ジャムス、そしてですね、フランスのね、クンティン監督っておっしゃってるんですけど、そこがわからない。アキ・カオリスマキ、フィンランドですよね、の監督の作品もとても好きです。僕は影響を受けてるとしたら、多分このですね、アキ・カオリスマキ監督の影響を受けてると思いますね。結構見ました。今も見てるとですね、あ、自分の作品この監督の方に似てるなって思いましたね。
そうですか。よくそういう映画表が出てますよね。カウリスマキの感じに似てるっていうのは。
はい、我也是这样听到这样的评价，我也很开心。
そうですね。そういうのを聞いたことがあります。そういうふうに言われたのをですね、とても嬉しいですね。光栄です。
ちょっと抽象的な質問になりますけども。監督が考える映画の力ってどんなものだとお考えですか？
这个问题好难。然后
難しい質問ですね。
我不知道是怎么回答这个问题，因为真的很难。然后，但我就想说一说我的想法吧，就是过去一年多的时间，因为全世界疫情。然后很多人都一年都没去过电影院，然后他们在家里面看一些电视剧或者说节目也可以过掉这些时间。但是对我而言，就是我一段时间没有在拍电影，或者说没有再去写一些关于电影的东西，剧本之类的话，我会有些感觉生活不充实。 然后我前面说过，我是在高中的时候看到那个杂志说电影导演是全世界最快乐的工作，但是我发现就是真正拍电影的时候，那个事情是不是一件快乐的事情？那是一个很艰难的一个，相对来就是相当痛苦的一件事儿。但是我也没有，从来没有觉得电影拍电影做导演是一个很舒服的事情，不是，我觉得这个是一个艰难的事儿。然后，但是呢，就是一部片子拍完以后，然后我又会想拍下一个，就是马上我很快又会想拍一个下一个片子，感觉就像上映了一样。然后就是这样的一个过程。比如说我刚刚我在冬天，在家那边拍了毕业作品，一个也是一个短片，大概会30-40分钟吧。然后拍完以后。看，我觉得也很多我不满意的地方，但是我又想赶紧拍下一个，赶紧过掉这一个，就是这种感觉。对，但是我在拍的时候也，很问题，遇到了特别多的阻碍，去慢慢的去做，就这样。
その質問に答えるのはとても難しいことなんですけれども、こういうことは言えると思います。この1年余りですね、その世界の人々はみんなのコロナ禍にいたわけですよね。そして映画館にも行けないで、ほとんどその家でですね、いろいろテレビとかパソコンで作品を見たりとかしてたと思いますけれども、僕自身もですね、撮影を全くしなかったわけですね。そうすると、とても人生が充実しているとは思えないわけです。非常に物足りない感じがしていたわけなんです。で、雑誌でですね、監督っていう仕事はですね、世界で一番楽しい仕事だって書いてあったけれども、実際に撮影をしてみるとですね、楽しいばかりじゃないっていうところが相当ある。むしろですね、監督業っていうのは大変なことなんだ、辛い仕事なんだという印象の方が強くなってたわけなんですけれども、でも不思議なことに、その一作撮るとですね、また次を撮りたくなるわけなんですよね。まあ、この冬もですね、作品を撮ったわけですけれども、少し長めの3、40分に編集されると思いますけども、そういうふうにこの冬撮った作品もですね、少し満足のいかないところもありました。そうするとですね、またよし、次の作品を撮ろうっていうふうに思うわけなんです。
もうすでにこの
あ、
冬
そうそう。
に新しい作品を撮ったっていうことなんですけども、その次、これから撮ろうと思ってらっしゃるのはどんな題材ですか？
我肯定不想闲着。我现在这个年龄，我就应该多去拍的时候。然后我现在有这个精力，但是，我可能也没有那么多的资源去拍，就可能我得稍微缓一阵子，可能会再赚点钱，然后或者说再工作一段时间，再继续拍下一个。但是那个。下一步拍什么也会一直在想，比如说最近我对一个题材比较感兴趣，就是男人受家暴、男人被妻子打的这种事儿。然后男人啊，对，因为这种情况就是很多时候，男人出于面子呀什么的，没办法在公开的场合去说出来。然后我感觉这个有挺有趣，然后可以围绕着这个话题拍一些新的片子。有想法，然后看那时候我又有条件了，我再拍，对。
僕の今の年齢だと、本当にこれからどんどんたくさん撮らなきゃいけないというふうに思ってるんですけれども、でもやっぱりその一本の映画を撮るにはですね、いろいろその環境とか資源がいるわけなんですよね。お金が整わないといけないし、仕事の環境が整わなきゃいけない。ですので、今はですね、そういう資金面とかも考えてですね、ちょっとしばらく仕事をしてからですね、お金を貯めて作品を撮ろうというふうに考えてますけども、でも次に撮ろうかなというふうに今思っているのがですね、家庭内暴力 DV を題材にした作品なんですね。往々にしてその男の人っていうのはですね、自分のメンツを重んじてですね、DV に及ぶ場合が多いわけです。そこのその気持ちがですね、非常に面白いというふうに思うので、その DV に至る男の気持ちをですね、その題材でですね、一本撮ろうかなというふうに今頭の中にそういう企画があります。
そうですか。とても興味深いですね。ありがとうございました。
谢谢两位老师。
いかがでしたでしょうか。当日は監督が早めにアクセスしてくださったので、開始時間まで世間話をさせていただきました。今は北京にいるため、日本との時差は1時間ですが、出身地の新疆ウイグル自治区だと時差は3時間。改めてその距離を感じました。大阪アジア映画祭の監督インタビュー、次回もどうぞお楽しみに。